どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の得られた死に期待しながら御言葉に来たいと思います。すいませんね、はい、ちょっと ありがとうございます。感謝します、おはようございます。おねえの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほども言いましたけれども、映画が今していますのでね、この機会にいろんな友人を誘ってぜひ行っていただければというふうに思います。それとともにですね、この映画がこの週に長崎の地で放映されてるって、上映されてるってことは、そのこと自体は神のメッセージではないかなと思うんですね。日本語では祈りの力って訳されてますけど、ワールームって言って戦いの部屋って意味なんですけど、そこで祈るから祈りの力ってなってるんですけども、クリスチャンが戦うのはですね、肉で戦うわけじゃないんですね。祈りを通して戦うんですね。これは見えない世界において祈りというのは気休めでもなければ、慰めでも自己満足でもありません。見えない現実で見える現実を変えていきます。それが祈りの力ですね。で、神様はなんかそのことを、この時にすごく今語っておられるような気がいたします。で、一人一人いろんな状況があると思うんですけども、自分のこと、自分の愛する人のこと、場合によっては敵対する人のこと、神様がその祈りによって戦いなさいよってきっとね語られてるんだと思うんですね。で、一人だとね、戦い続けることは困難なことってあります。落ち込まないでください。それは誰でもそうなんですね。だから教会と共に戦う。でも一人でなければ祈れないこともあるんで、教会と共に祈りつつ、一人で祈ることは一人で祈りながらね戦っていく。車の両輪なんですね。個人の祈りと教会の祈りっていうのはね、ぜひそのことをね覚えておいてほしいなと思います。それで、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますけれども、昨日ですね、とても嬉しいことがありまして、飯塚に行ったんですけれども、ちょっと朝から行った時ですね、電車乗ったらね、もちろん聖書見ながら行ったんですけど、疲れててですね、なんかもう、気がついたらですね、博多に着いてて車掌さんに起こされました。ただ幸い、予定より電車が早かったので、全然時間が間に合ったんでよかったんですけれども、トイレに入って、で、一台遅れてもいいやと思ってゆっくり行ったら、ちょうど快速電車が次、飯塚行く電車が出るところでちょうど乗れたんですね。よかったなと思って、座ることもできてよかったなと思ってたら、今度はちゃんと起きてようと思ったんですけど、飯塚の一つ前ぐらいでね、次だなと思って気がついたら、飯塚で扉が閉まりそうになってて慌てて見たんですね。それで何て言いましょうか、いつもね祈りながら聖書見ながら準備していくんですけど、なんか相当疲れたみたいで、まずいなと思ってね、その時思ったんですね。こういう状況で奉仕していいのかなと思って、なんか神様、もしもうちょっと奉仕の方向を変えた方がいいなら、はっきり示してください。本当に導きならば、それもまたはっきり示してくださいって祈ったらですね、ちょっと食事してる時にヨハネ牧師がですね、ある方が今日来るかもしれないけど、まず来ないでしょうって、でもその人がもし来たら奇跡ですねなんて話をしたんですね。それ聞きながらですね、きっと神様を送ろうとしてるけど、ちょっと自分がね、だからこういうアタックがあったんだなと思ってね、祈れなかったなと思って思ったんですね。ちゃんと祈ってたら来るなのに来れなくなったかもしれないなと思って、申し訳なかったなとか思ってたら、来たんですよね。その方、教会の方のご主人で、生まれて初めて教会に来た方なんです。で、奥さんが行くのはいいけど、自分は全く行かない、興味も関心もなかったんですけど、来たんですよね。それからあとはちょっとここしばらく教会に来てなかったご婦人が、やっぱり夫と共に来られて、もう一人はいつも礼があっても礼があってもさっと帰った人がいたんですけど、その人は昨日は最後まで残って、一番最後にミニストに来られて、ちょっと心の内をいろいろ話されてお祈りすることができまして、なんか神様が私個人的にはそういう励ましてくださったことと、主の時が来てるんだなと思ったんですね。新しい人も久しぶりの人も傷んでた人もみんなこう導かれてきて、なんか神様は何かしてるなと思ったんですね。こう自分の方は不十分だったけど、主の方はやってるなってことを感じたんですね。で、神の時だと思うんです。で、ある方々はその、確かに主の時はね来てるし、時代的に何か動いてると、でも自分自身を見たら何か間に合ってないのとか不十分だなって思う人はきっといると思うんですね、私みたいに。でも神様の方はそれで十分だから、私にもっと期待しなさいって言ってると思うんですね。いつも言いますように、私たちが90できれば10を追ってくれますけど、10しかできなければ90を追ってくださるんです。もっと極端に言いましょうかね、0コンマ5しかできなくても 99.5 を追ってくださる方なんですよね。と信じているからなんですね。 と信じているからです。ここね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、聖書に入っていきたいと思いますけれども、ヨハネの4章の、今日は後半の、46節から見ていきたいというふうに思います。でここは王室の役人が自分の息子がですね、死にかけた病気になっていて、それでそのためにイエス様のところにやってきた、まあ、そして、まあ、癒される話なんですけれども、とここでは王室の役人が息子の代わりに来ていますけれども、聖書を見ているとイエス様はいろんな形でいろんな人たちに触れて、まあ、この場合は癒しですけど、癒しを行ったり、その願いに応えていらっしゃいます。神様は、ね、非常に広く大きい方なんですね。だからこうじゃなきゃいけないということにとらわれないようにね、神様は本当にいろんな形で癒しや奇跡をなさって、その時の鍵はどういう心であるかということが大事なんですね。そのことを、ね、ぜひ覚えてください。で、今日はこの箇所を、ね、見ていきたいと思います。46節から、見ていきますね。46、47、イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。ガリラヤのカナに行かれたって、ここはそこではかつて水をぶどう酒にされたところである、結婚式があったところですね。ガリラヤのカナってイエス様が結婚式に招かれて、水がぶどう酒がなくなった時に水をぶどう酒に変えたところで奇跡を行ったところですね。そのカナに行かれたわけです。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからであると。カペナウムっていうのは、カペナフームって言って慰めの村って意味なんですけど、イエス様がガリラヤで宣教した時の拠点です。拠点の村。で、ここは、このイエス様が来られた、ところと、カナと、この、カペナウムは、まあ、10里ぐらいって語られています。まあ、1里を 4キロとしては40キロ、まあ、ある中華書は30キロちょっとと書いてありますから、ちょっと幅があるんでしょうけど、まあ、40キロから30キロと思ってはちょっと幅が大きいですけどね、思ってください。ということは、今のある車であっという間ですけど、当時は歩きますから約1日かけて行く場所なんです。つまり1日かけてまでこの王室の役人はイエス様のところに息子を治してくださいって来たってことが分かりますね。1時かけてやってきたということなんですね。で、王室の役人ということはどういうことかと言いますと、王室の役人ですからかなり立場があった。で、おそらくお金もあっただろうと思うんですね。で、当然自分の息子だから死にかけてるから何とか治したい、助けたいと思ってますから、いろんなことをしたと思うんですね。名医を呼んだり、4人組バンドって言ってくれっていうから4人組バンドと言いますけれども、4人組バンドの人たちがですね、4人組バンドっていうのは某ロックグループって今まで言ってた人のことね、4人組バンドの人たちがね、そう言ってくれって言うからですね、4人組バンドの人たちがですね、招いてくれた時ですね、カンボジアの子供たちを、わざわざ板前さんを呼んでですね、自分の家で握りを握ってくれたわけですよ ね、わざわざ呼んでね。だからなんか聞いたらですね、彼らは地方にコンサートに行ったら必ずそのスタッフたち、特に PA とかああいうスタッフたちにはその地方の特産をその本当にその専門家の人を呼んで食べてもらうんですって。その代わりものすごい要求が強いんですって。PA とかに関してもものすごいかなり高度なことを要求して、でよく、まあ、喧嘩になるわけじゃないんですけどこう、ね、あまりそういうこと言ってました。で、コンサートの前も直前まで、ね、チェックして、毎日でこうちょっとでもこうなんか変わることとかやってるそうですね。だからなんか、まあ、そういう話をしてましたけども、ね、まあ、彼らは自分のコンサートのためなんですけど、きっとこの人の役人はね、自分の息子のためにはね、自分の持てるお金をありったけの金をかけて息子が治るためだったら、生きるためだったら何とかしようとしたと思うんです。自分の持ってる人脈を使ってね、何とかして助けようとしたと思うんですね。で、自分の立場を用いてね、こう呼べるお医者さんだったらね、みんな産んだと思う。でも自分の持っているもの、お金も立場も名声も人脈も何をもってしてもこの病気には勝てない、治せない。つまり自分の持っているものをどんなにやってもどうにもならなくなったんですね。で、その時にこの人はイエス様のことを聞いたんですよ。ガリラヤのカナで水をぶどう酒に変えたって聞いた。しかもあちこちで病気の人を癒して死にさえ蘇らしているこの人が来たってことを聞いて、きっとこの人が治してくれると思って、じゃあ行こうと思ったんですよね。で、おそらくそうも思うと同時にこう、ね、もう召使いたちに準備を命じて、もう気がついたらもう向かり始めたんじゃないかと思いますね。で、つまりなぜこの人イエス様のところに来たかというと、自分の力ではどうすることもできない問題にぶつかったからです。 で人はね自分の問題では解決できない、自分の努力や経験や能力や持っているものをどんなにやっても解決できない問題にぶつかることが人生にあるんですけど、自分のことでも、ではこの場合は愛する人のことね、この推しの役には自分じゃなくて息子のことですから、何とかしてあげたい、どうにかしてあげたいと思うけども、まあ、どうにもできない。これはねものすごい恵みなんです。どうしてか、その時人はイエス様のところにやってくるんですよね。本当にそういうことにぶつかった時に、昨日ですね、さっき言いましたけど生まれて初めて、その教会の方のご主人が教会に来たって言いましたけど、どうして来たかというとね、まあ、プライベートなことなので内容は話せませんが、彼がもう、ね、自分ではもうどうすることもできない問題、奥さんも何とかしてあげたいけどどうすることもできない問題に直面したので、まあ、教会は、ね、奥さんが行くのはいいけど自分が行くのは、ね、全く興味はないし嫌だった人なんです。でどんなに誘っても断った人なんですけども、本当にもうどうすることもなくなできないので、奥さんが言うので最初はそれでも嫌だったんですけど、本当にどうすることもできないからもう神様と行くしかないってことで奥さんに言われて来られたんですよね。それでね来てね、最初はねこんな感じで説教を聞いたんです。こんな感じでね、こんな感じですね。で皆さん、いやね、皆さんこうやって聞いてますからね、こんな感じで聞いてね、それからこうね、なんとなくこんな感じになってね、でこんな感じになってね、それで最後はね真剣に聞かれまして、ミニストの時の最後は泣いておられました。で神様触れておられましたよね。でものすごく乾いてるっていうか、もうなんとか助けして助けてほしいっていう願いがよく分かりました。で自分ではどうすることもできない、あるいは誰かのために何とかしたいけど何とかしたいけど何ともできないってなった時に、人はイエス様のところに来るんです。でもし皆さんが自分のことでもいいし、自分の大切な人、家族でもいいし友人でもいい、誰かのために何とかしてあげたいんだけど何ともできないなって思うことがあったらね、喜んでください。なぜかって、本当にあなたが神様を体験するチャンスです。イエス・キリストを聖書に書いてある通りに今でも働くことを、あなたが頭ではなくて本当に生きているキリストをあなたが知る絶好の機会です。クリスチャンにとってはマイナスだとか最悪だとか、もうどうすることもできないということは、これはものすごくな恵みなんですよね。でこの時ね、この王室の役人はもしこういうことがなかったらまずイエス様と来てないと思う。でもどうすることもできなかったからその時来たんですね。でこれは一つ目ね、イエスのところに来たって書いてあるでしょ、生きって、これが一つ目なんですね。でさっき言いました天国からの奇跡の映画をね、見た方もいると思うんですけど、見てない方もいらっしゃると思いますけど、これはね娘さんがね病気になるんですね。確か腸のなんか病気だと思うんですけども、で消化できなくなってね、もうこのまま行ったら死んじゃうって状況だったんですね。でお母さんがもう何とかしてあげたくて、もう一生懸命自分のできる限りのことをしたんですね。もう家がもう赤字になっても子供のために何とかしようとして、お父さんももう精一杯やったんだけども、医学ではもう治せないという状況だったんですね。で、まあ、お家に入院したんですけど、お家に戻ってきて、そして、まあ、お姉ちゃんと一緒に遊んでて木に登ったんですね。で木から落ちた時に、外に落ちたらいいけど、まあ、向こう大きな木があって樹齢100年の木があって中が、ね、ちょっと空洞みたいになってて、その中に落ちちゃったんでね、これで助け出せなくて、なんかこう、ね、消防車とかいっぱい来て助けるんですけども、その時にもう本当に体が病気で死ぬかもしれない子が10メートル下に木から落ちたわけですね。だからもう間違いなく危ない。でもお母さんそうなって、それまでお母さんもともとクリスチャンだったんですけども、途中でねその病気になった時にね、なかなか治らないでしょ、祈っても祈っても治らない。それでも教会行ってたんだけど、教会でねある人たちがですね、お母さんたちにね、お母さんに言うんですよね、あなたが罪を犯したんじゃなくて先週の説教かな、いや忘れた、先週だったかな、あなたがね罪を犯したんじゃないのって、何かあるんじゃないのって、先週だったでしょ、あなたが罪を犯したのか親が悪いのか子供が悪いのかってね、まさにそれをね言うわけですよ。それでねお母さん傷ついちゃって、もう教会行きたくないってなって教会行かなくなったんで、どんなに祈っても答えられないからね、もう祈ることもできないって言ったの、祈ることもできないってね、そういう状況だったんで、でもう祈ることもできない、でも精一杯子供のためにすぐ何ともならない時に、もう子供が落ちた時、そのもう本当にもう苦しくて、思わずもう神様って言って、その落ちた木に向かってに行って手を当てて、お母さんが思わずもひだまずいて祈るんですね。これね思わずもなんですよね。追い詰められて追い詰められた時、思わずも手をついてる。そしたらね アメリカの映画ってかっこいいですね。さりげなくお父さんがそばに来てパッとお母さんの手に置いて祈る。そしたらお姉ちゃんと妹がその後に来て祈る。そしたら今度牧師さんがね後ろからやってきて祈る。で教会の人も来て祈るっていう、そういう形なんですね。でもあの時なぜお母さんがもう教会行かなくなり祈れないって言ったお母さん祈ったのかと、絶対絶命に追い詰められたんですよね。もう本当にもうそれ以外なかったんですよね。でこの時王室の役人は立場もある、お金もある、おそらく人脈もある。でもそんなものは愛する息子のために何の役にも立たなかった。もう自分の持っているものをどんなにしても、どんなに息子を愛していて思っていても役に立たなかった。その時にキリストのもとにやってきたんです。だからね、自分の持っている力でどうすることもできなくなった時、実は人はすごいチャンスなんですね。でここでね、もしも自分のことじゃないんですよ。で最近大礼拝ではいつも導かれるんですけどね、だからね、皆さんの誰か愛する人や傷んでる人は必ずあなたのそばにいるはずなんです。家族かもしれない、友人かもしれない。であなた少し目を向けたらいくらでもいるはずなんですね。でキリストはそのために、あこの人はそのために、ね、息子のために来た。で今日も皆さん礼拝来てますけど、誰かのためにね叫んでほしいんですね。で面白いところがね、イエス様だったらね、息子を治してくださいってね、こう願ったって書いてあるから、癒してくださいって願ったって書いてあるから、しかも死にかかってるわけですよ。死にかかってる息子を助けてくださいって言って、イエス様だったらね、分かったすぐ言ってあげるって言うと思うのに、二つ目のポイント、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。これ読み方によったら聞き方によったらすごい冷たい突き放した言葉なんです、読み方によったらね。で今日はここが一つちょっとねポイントなんです。私もよくね、あの今までいろんな話をしてきましたけど、本当のところどういうことなのかなと思って昨日祈ったんですけど、二つ、今日は二つ示されました。二つね、一つはこれはあなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないっていうのは、何か技を見たら、奇跡を見たら、奇跡があるったら信じるのかって、間違いなさい、神は奇跡をなさいます。神は愛の方だから必ず癒してくださいます。でも癒されるから信じるのか、奇跡があるから信じるのか、それを見たら信じるのかっていうことなんですよね。そういう意味で私自身を信じてほしいってことなんです。分かりやすく言えば、例えばあなたは大丈夫っていう山田とゴスペルクラブの得意な歌があります。これは実は後藤ゴスペルクラブも真似して得意です。でそのこの歌があるんですけど、あの歌はですね、あなたは大丈夫だよって歌なんですけれども、あるお母さんが、子供さんが、息子さんが不登校だって、しかもかなり長かった、本当にかなり長かったんですね、かなり長い間不登校だったんで、その間お母さんは何とかして息子さんを学校に行かせようと思って、怒ったりなだめたりすかしたり、もういろんなことをして行かせようと思ったの。もう行かない。で最後に伝えついた答えは、息子さんが生きてくれていたらいいって、学校に行っても行かなくてもいい、ここに生きていてくれたらいい、もう存在してくれていたらいいって、その存在そのものを受け取ったんですね。学校に行ったらいいんじゃなくて、いい点取ってきたらいいんじゃなくて、金メダルを取ったらいいんじゃなくて、この子がいてくれたらいい、この存在そのものがもういてくれたらいいってお母さんが受け取った時に、あの歌ができたんです。で面白いんですよ、何でもいかなかった息子さんが、お母さんが本当にそう思って、あの歌ができて、あの歌を賛美するようになって、そういう心に変わった時に学校に来始めたんですね。で今は社会復帰してます、完全に。こういうことなんですね。何かをしたからじゃなくて、そのままで受け取れるかどうかなんですよね。で私ここねした時、実はねすぐね浮かんできた人は誰だと思います？ここ佐世保の山田牧師、何度か説教しましたけど、山田牧師はですね、もともと不動産会社のねお仕事されたんです。営業マンでね、もう会社のために人生を捧げてた日本の、企業戦士でした。本当に、ね、お客さんに逃さないといけないから、営業はもう本当にそのために生きてたんですね。誠実に仕事をする方だから。そしたらですね、彼は自信があった。どんなリストラになっても彼の持ってる免許で会社をやってるから、彼は首切られないと思ってた。会社ってのは利益追求なんですね。で彼はキャリアもあった、家族もいたから、給料はキャリアがあるから高いし、家族がいるから家族手当があるから高いでしょ。会社はどうなったかというとですね、本当に会社が厳しくなった時、会社は彼の首を切って、若い免許取り立てを雇えば、独身で家族手当は入れないし、キャリアがないからまだ逆に給料安くて済むでしょ。で 首切られたんですよね。だからびっくりしました。絶対切られないと思ってたから。これでね、と思って、ここからが彼の優しいところですね。普通ならね、あの奥さんにね当たってしまうからね、奥さんに甘えたりすることあると思うんですけど、彼は奥さんに言ったら奥さんが心配するんじゃないかって、これからどうするのと思ってね、あのね心配するんじゃないかと思ってね、奥さんに言えなくてね、1週間悶々と悩むんです。それで1週間悩んだ結果、1週間目に直接言えなくて電話かけるんです。でね、暗く言ったらいけないと思って、わざとね、あのさらっとね、リストになったとかって言うんですってね。そしたら奥さんがどういうかなと思って聞いたら、奥さんが言ったのは、一番最初に言ったのはね、ハレルヤーって言ったんですよね。その瞬間、山田牧師は奥さん気が狂ったかと思ったそうですね最初ね、大丈夫かと思ったんですって。次の言葉なんですよ。何度か説教してるか覚えてます？次の言葉、ね、神様はあなたを、夫、あなたを会社から私のところに返してくれた、これで一緒に教会に行けるって言ったんです。そらそう言われれば教会行きますよ。これからどうするのとかね、どうやって生きていくのとかね、なんで首切られたのとかね。奥さんはご主人が稼いでくるお金が必要だったんじゃない？もちろん必要ですよ。お金はもちろん必要ですよ、いりますよ。でもお金を稼いでこなくなったら、ウドの大木、粗大ゴミなんて言わなかったんです。クビになったっていい、あなたを神様私に返してくれた、これで日曜日、ね、一緒に仕事じゃなくて一緒に教会に行けるって言われたんですよね。それとご主人はね、こういうふうに言わせる、奥さんに言わせる教会行ってみようと思って来られたんです。気がついたら牧師になっておりました。でね、もうこの話しませんけど、その首切った会社からあとは壊れて帰っていきます。ぜひ戻ってきてほしいって言われてね。神は逆転する方ですね。で皆さんね、何で言ったらね、イエス様はいいですか、喜んで奇跡をなさいます。この方に不可能なんてありません。だけど何かをしてくれるから信じるんじゃなくて、キリストご自身を信じてほしいわけですね。もちろんその結果としてイエス様はほっとかない、癒されに決まってる、奇跡なさに決まってるんだけど、何かをするから信じるんじゃなくて、本当にキリストご自身を信じてほしいってね。それが一つ、これすごく大事なことなんです。何かがあるから信じて、イエス様という人格そのものと信頼し愛するということをね、関わりを持ってほしいこと。もう一つはね、見たから信じたのですかって書いてあるんですね。何かを見たから。で、あのトマスは、あのね、あのトマスって言ったらすぐあの疑った人になってしまいますけど、あのヨハネの20章だったかな、ところでトマスが、20章かな、イエス様にね、イエス様に会ってね、信じるわけです。そしたら言います、イエス様はね、あなたは見たから信じるのか、見ずに信じるものは幸いであるって言うんですよね。あれ文語でかっこいいんですよね。見ずに信じるものは幸いであるが前の役だ、今はね、見ないで信じるものは幸いですって言うんですよね。で皆さんね、見て信じるんじゃなくて、見ないで信じるってことは、何かが起こってから信じるんじゃなくて、何かまだ見てないのに信じるってことは、その人自身を信じることです。わかります？例えば私が誰かに、じゃあ、分かった、今度ここの、ね、これしてあげるからって言った時にね、まだしてないのにありがとうよかったって喜ぶってことは、もうしてもらったと思って信じてるから喜ぶことでしょ。そうですよね。で、主が求めてるのはそこなんですね。見ないで、見ないで、そのイエス・キリストご自身を信じてほしい。何かの技があるから信じるんじゃなくて、キリストご自身を信じてほしいって。当然キリストはなさいます、なさるに決まってます。愛の方でほっとけないから。でもそこなんですね。それをここで言われたと思うんですね。で、そしたらね、そう言われたら、普通ならこれ、ね、今説明しましたけど、これと一見すると冷たく聞こえるから、ある方はそう言われたら、と思って引いてしまう人が多いと思うんですけど、この後この人はどういったか、49節、そのお人の役人はイエスに言った、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。一見冷たく聞こえたと思うんですけど、引かない、ますます主に近づくんですね。これどっかで、ね、映画作って面白いと思うんですけどね、直してくれなさいって言ったらね、いや、死者を見ない限り死んじゃうのかって言われたらね、パッとこう引かないでね、もっと近づいてイエス様のところにね、そういうことになんとか直してくださいってね、できて直してくださいって言ったと思うんですよ。これ、ここが大事なところなんです。 二つ言いますね。この人は、この王室の役人は息子を本当に愛してたんです。どうしても息子に治ってほしかったんです。生きてほしかったんです。だから冷たく一見聞こえる声でもそんなことを引き下がらない。でも治してくださいって。ね、さっきイエス様は心を見るって言いましたけど、そんな簡単に知るとかないでください。本当にね、その誰かが傷んでる時、ほっとけなくなった時、そこをなんとかお願いしますってこうね、ここなんですね。もう一つはね、なんでイエス様に言ったか、イエス・キリストだったら治せるって信じたからですよ。イエス・キリストだったらきっと治してくださる、癒してくださる、生かしてくださるって信じたから、期待してたからなんです。でこれはね、一つに嘘、愛によって働く信仰なんです。本当に息子のことを愛していて、なんとかして治してほしい、そしてキリストだったらそれをしてくださるっていう、キリストに対する信仰なんですね。でこのこういうのはね、神はほっとけないんです、イエス様は。でこの時ね、で第一礼拝で説教した時思い出したんですけどね、昔ね、今伊勢原の牧師、今入院されてますけど、小渕牧師ね、お父さんの方ね、小渕牧師ね、陽子ちゃんも立派な大人やって、今学校の先生までなってね、この前白馬に出ましたけど、あの子がまだ小さかった頃、小学校行ってなかった頃かな、小学校行ったか行ってなかった頃ね、まだ小さかった頃、小渕さんのお家が長代にあったんですね。長代、長代だっけ、違う、長代だっけ、いや違う、あそこなんだっけ、出てこない地名が、あ、矢上、そう、ありがとうございます、矢上、間違えたけど矢上にあったんですね。でそれでお家でよくね、家庭集会したんですね、バーベキューしていろいろやったの。そしたらですね、すごくね、楽しくて盛り上がるとね、小渕が突然言い出すんですよね。突然ね、まだ小さな横ちゃんに向かってね、ね、横ちゃんがまだ小さいのにね、横ちゃんに向かってね、目に入れ、目に入れって、こういう感じ、こういう感じ、目に入れ、横目に入れ、横目に入れってこう言うんですよね。それで最初何のことかさっぱりわからなかったの。何だろうと思ったらね、目に入れても痛くないって言いたいんですよ。これ皆さんね、私強烈に覚えてるの、強烈に。一人娘は怖いですね。結婚する時大変だと思うけど、ね、親御さんね、目に入れても痛くないってことなんですよね。でこの息子さんはこの王室の役人にとってどうしても海外の、ね、息子だったんです。うち8人いますけど、8人いたらどうでもいいかって、1人ぐらい絶対にそういうことはありません。絶対にありません。一人一人がかけがえのない存在なんです。ありますか。でこれね、どうしても直してほしかったんですよ。だから引き下がらなかった。そしてイエス様だったら直せるって信じてたから、イエス様お願いですって来たんですね。でその願いに対して今度イエス様はね、今度は見事です、次言うんですね。イエス様言われます、50節、帰っていきなさい、一緒に行くと言わないで帰っていきなさい、あなたの息子は治っています。短いけど明確なんで、帰ってごらんって、治ってる、あなたの息子は治ってる、あなたがその治してほしいと言っているその子は治ってるって言ったんですね。面白い、言って治してあげようとは言わなかった。そう言ってる箇所他にはあるんですよ。この箇所で言わなかった。さっきあなた方は死ぬ人を知りない限り死にじゃないと言って、私自身を信じてほしいって、何かをするからとかそうじゃなくて、 見たからじゃなくて、私自身をもっと信頼して信じてほしいって言ったんで、今度帰って行ってごらんって、治ってるからって言った時、もうすごいね。この後その人はイエスが言われた言葉を信じて帰ったって書いてある。皆さん今みたいにね、 LINE でピッてやってね、治ったって聞けないんです。スカイプでパッてね、映像見てね、あとは息子どうだとか見れないんです。今と違ってそこで聞いたからといってすぐに確認できないし、チェックなんかできないんです。治ってるかどうかわからないんです。一緒に来てくれなかったらどうなるかわからないんです。でも今度この人はさっきの言葉を聞いて、この人は治った、イエス様がそうおっしゃるなら治った、イエス様がそうおっしゃるんだから大丈夫だって信じたってことは、イエス様の言葉を信じたんですよね。言葉を信じたってことは、イエス様を信じてるから言葉を信じたんです。そうですよね。以前話したことがあると思うんですけども、アメリカのね、もう今天国に来ましたけど、チャック・スミスというね、新井先生が好きだった牧師なんですけども、チャック・スミスという牧師はね、アメリカでね、全米で最もたくさん教会を生み出したけども、スキャンダルのなかった教会ということで一般新聞が報道したことがあるんです。そのチャック・スミスというね、ロサンゼルスの、教会なんでね、そこの教会の牧師さんがね、若かった頃、 まだ本当に若くて新米牧師だった頃ね、あるところで牧会してたの、ね、でアルバイトしながら牧会してたんですね。あ、違う、アルバイトのそうしながら牧会してたの。ところがちょっと家族に福岡なんかって親戚なんかにそこに行って、そのちょっと離れたところに行ってお手伝いして戻ってきたら、その間に請求書がいっぱい来ちゃったの、ね、それで慌ててまた仕事をしようと思ったら、その頃のその州の法律では負債があったらバイトできない、いや負債があるからバイトしたいって言った、いや負債があったらバイトはできない、正職ならいいけどバイトはダメだっていうね法律だった、その頃は本当に本当になったんで、彼は負債があったらバイト、でも負債があるからバイトしたいでもバイトできない、正職になったらいいって言うん、ということはつまり牧師をアルバイトにして正職しなきゃいけなくなるってこと、わかります。でね、彼はそしたらね、そのオーナーの人がね、アルバイト先のオーナーがね、スーパーみたいなところでやったんですけども、いやあなたはすごく能力のある人で、あなたは見込みがあるから、もうこの際いいじゃないかって、あなたに一件任せるって、あなただったらその気になれば一件どころかどんどん拡張できると思う、そしたらいろんな教会に献金して教会を建てていったらどうだって、善意から言ってくださったの、善意からいいですか、本当に善意からね。でもその負債はね、もう最初に肩書きしてあげるから、もうあなた信頼できるからって本当に言ってくださったの。でも彼は断ってたの。でもこう一生懸命祈ってるのは、もうお金はどうしようもなくなったんですね。その時彼はですね、ある朝ね起きてね、ぶちゃくちゃぶちゃくちゃ言ってたんですって、そこには言うから、ね、そしたら一本電話かかってきたんですね、遠くからね。でいきなりチャックだからね、へいチャックってアメリカ人ですよね、明るくね。でもしもしってハローって声出たらね、へいチャックって明るいんですって。でいきなりね、君は神様に愛されてるねって英語で何て言うんだろう、なんかまあいいやゴッドラブジューでいいのかな君は神様に愛されてるねってこう言ってね、それでね、はぁって言ったらね、神様がね君に献金するように言ったんだって、だからチェックを切ってね、送ったから振り込んだからかなんか言ったんですね。びっくりしてね、こんなことはっとか言ってね、えって言ったら、いや神様言うからね送ったんだよ、君本当に神様にされてね、じゃあねゴッドブレスユーって切ったの。わしはそれまで落ち込んでブチブチ言ってたのが、ね、いきなりですね踊り出したんです。踊りながらねキッチンまで来て、ね、奥さんにねこう踊り始めたの。で神様語ったの、その時ちょっと待てチャックって、彼は言ったけどまだお金持ってないじゃないかお前って、本当に彼は送ってくるのかって言ったんです神様がね。あらチャックスミス、何言ってんすか神様、彼は嘘なんかつきません、彼は誠実な男です、彼は約束したことを守るんです、彼は言った通りにするんです、神様知ってるでしょ、あれか彼は誠実で真面目でちゃんとやってくれますよって言ったらね、本当かって、本当ですよ神様って言ったんです。その通りだよって彼は言ったことをやってくれる人だって。でも今朝あなたは私に散々つぶやいて文句言ってたよねって、私にあなたに言わなかったっけ、私が生涯必ず守るって、私が面倒見るって言わなかったっけ、でもあなた踊ってくれなかったよねって、奥さんのところに来て手を取ってダンスしてくれなかったよねって、彼の言うことはそんなに信じてるのにどうして私の言うことを信じてくれなかったんだって言われたんですよ。でこっからがやない着信さんね、そういった瞬間彼は火玉でいたんです、全くその通りでしたって、そう許してくださいって、あなたを信じていなかったって、わかりますか。でね、そのチャック友達が切ってくれたチェックね、チャックだけどチェックはね、その負債を全部返して、かつその日奥さんと一緒にちょっといいレストランでご飯をするしに行く分があったんですって、そういうふうに彼が説教しました。いやね、神様って素敵ですよね。でも面白い、今日何言いたいかってね、彼が言ったことを彼は信じたんですよ、なんで彼を信じてるからです、そうでしょ。神様は言って、なぜまだもらってないじゃないかって、本当なのって言われたのは、そんなことない、彼はそんなこと言いません、つまり彼を信じてるから言ったことを信じたんですよ。この時この人は来てくださいって言ったけど行くとは言わなかった、帰ってってごらん治ってるからって言ったら信じたんだ、でイエス様だったら言ったらそうなる、イエス様を信じたからイエス様の言葉を信じたんです。だからね、イエス・キリストという方はおっしゃったことはなさる方なんです。約束は破らないんです。主が語った言葉はその通りになるんです、ね、でこの人はね信じていったん、そしたらね 帰って行ってたら途中でね、しもべたちが、これしもべって前召使いでしょ、やってきたんで、おそらくしもべもいい関係だったんでしもべとね、息子さんが治ったからね、しもべたちはね、少しでも早くご主人に伝えたいと思った、いいしもべたちですね、一生懸命来たんでしょうね。はっはっって来て、どうしたんだって言ったらね、いや、小重様、息子さん治った、元気になったってね、喜んだでしょ。で、思わず聞いた、いつだって。で、これね、いつだって聞いたってことはね、実はこの人は死が言われた時のことを気になってたの。いつだって聞いたら第7時です。これ2つよくあります。第7時をユダヤ的に考えたら午後1時になります。そのまま取れば午後7時になります。どっちでもいいです。新改訳はユダヤ的にとって午後1時にとってます。いろんな解釈がある。どっちでもいいんです。重要なことは時間じゃない。イエス様が言ったまさにその時間だったんですよ。イエス様があなたの息子は治ってるって言ったその時間に、あ、息子は治ってた。これはこの人にとって驚きでした。いつって言ったら第7時、まさにイエス様言った時間じゃないかって。いや、嬉しかったでしょうね。どうしてかって、ああ、イエス様は私の息子を愛しておられた、忘れてなかった、本当に思ってくれてたんだって。そして帰って行って当然息子にね、良くなってよかったなって、実はイエス様はそう言ったんだと奥さんに言ってね、で密室会もみんな聞いてね、書いてある、こう書いてある、あの、治っていると言われた時刻と同じであることを知った、そして彼自身と彼の家の者が皆信じたって。彼だけじゃなくて奥さんも子供も、病気だった子供も、死にかけた子供も、それからおそらく召使いもみんな信じたって書いてある。ということは病気になって死にかけたことは彼にとっても家族にとっても何のマイナスでもなかったんです。それがあったおかげで彼は奇跡を体験し、彼の息子は奇跡を体験し、彼自身も神の言葉と素晴らしさを知り、家族みんながイエス様を信じて再婚祝福を受けたってことなんです。で、皆さんね、あなたにとって今もしかしたらね、なんでこんなことがあるんだろうとかね、まあ、それこそあの天国からの奇跡のお母さんじゃないけど、もう神様わからないって言いたくなることが許されることがあるかもしれない。私はいちいち説明しません、わかりません、私も。でも一つ確かなことは、それを通して実は神様はもっと素晴らしいことをなさいます。この時息子が死にかけるということは、結果知ってるから私たち安心して読んでるけど、お父さんにとってもお母さんにとっても本人にとっても本当に辛い、悲しい、痛いことだったんだ。でもその本当に辛い、悲しい、痛いことが実はこの家族にとってすごく大きな祝福に変わったんです。これが神様で、これがまだこの時かかってないけど、実は十字架の力なんです。なんでイエス様にはその力があって、十字架があるからです。十字架の力はどんなマイナスをも必ずプラスに変える、まずね、それはね、ぜひあの覚えておいてほしいと思います。まあ、今日はもうこれで時間外ですからメッセージ終わりますけれども、あなたの中にどんな悲しいことが許されていたとしても、あなたの手に負えないことが起こってきたとしても、絶望したり諦めたりしないでください。クリスチャンに絶望なんてありません。イエス・キリストのところに行けばいいんです。で、今日皆さんよかったですね、教会に来てるからキリストを見せてるところに来ましたから、教会に来てるってことはイエス・キリストのところに来たことだからですが、キリストはあなたに答えられるから、大胆に主に願ってください。キリストご自身に期待してください。キリストご自身を愛してください。そしたらイエス様はあなたに言葉をくださって、その言葉はあなたの人生に、愛する人の人生に成就していきます。それをね、お互いに見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、御言葉通りに今日も生きて働き方であることをありがとうございます。どうぞ一人一人の人生にいろんなことを許されると思いますが、その中で本当に神様の恵み対応を知ることができるように、キリストのところに来て、キリストご自身に期待して、キリストご自身を愛して信じて、この王室の役人が主から言葉をもらって奇跡を体験したように、愛する息子を取り戻したように、あなたは人々に奇跡と癒しの技を表していってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。 天のお父様、今キリストイエスは何よってなります。一人一人があなたに求めているこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、勝利を与えてください。私様は一人一人の心の叫びにあなたを応えて、一人一人の必要に応えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を治れ。霊的な束縛、霊的な縛りをイエスによって断ち切る。精神の病、心の病、イエスによって命ずる。癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。神の愛、アガペの愛を添えてください。恐れを全く取ってください。不眠の力をイエスによって完全に断ち切る。偶像礼拝から来る、異なる礼拝から来るこの心の病、そして、不眠の力をイエスによって今完全に断ち切る。その人の力出ていく。今晩から熟睡できるように、イエス様、完全に心を癒してくださり、平安と喜びで満たしてください。精霊を注いでください。お願いいたします。何度も何度も私はあなたに語っています。私にもっと大胆に求めなさい。あなたのできる精一杯をしていることを私は知っていますが、その上に大胆に求めなさい。求めなくても私はすることはできますが、私はあえてあなたが求めるのを待っている。素直に大胆に求めなさい。厚かましく求めなさい。恵みにすがって求めなさい。その時あなたは自由になる。その時あなたが負った深い傷が癒されると知られます。だからもっと大胆に求めなさいと称されます。その時私は答えよう。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。司法をご覧の方、ご覧になってください。会計報告が出ていますので、ぜひ。